聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません。
ああ、聞かないでって言ってるのにもう41回ですよ今日が。
しかもまた海外からお便りを頂戴しましたよ。
よその国から。
はい、
どこ。
ホングコング。
ホングコングと書いて香港から。
ナトジーさん、香港在住でポッドキャストで聞かせていただいております。どの回も面白く大変聞き応えのあるけうな番組だと思います。よかった、希望の木という字にあるという字でけうと読めた。青い、
よかったね。
私は仮面ライダー1号2号を小学校高学年で見た世代です。はあ、しかも日本のテレビを見ることがあまりなくなってしまい、平成ライダーに関してほとんど知識がなかったので、仮面ライダーアギトの解説ありがたかったです。
いやー、よかった。
お二人の心に響かないテーマは扱わないとのこと、誠にご立派と思いますが、例えばサイボーグ009なども生み出された仮面ライダーの父、石森章太郎先生の特集などいかがでしょうか。長井剛先生特集もされたんですから、ということでした。そして追伸ということで、はあ、仮面ライダーアギトに関して香港では数年前地上波放送で関東語吹き替えで放送されていましたよという情報をいただきました。
そうですか。ニハオとか言いながらやってたんです ね。
どがんよって変身してやろうか。
ニハオ
今格好もしてますけどね、ラジオ大きな皆さん分からないと思いますが、村上さん今アクションもついてましたよ、はい、聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ、
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
そうそう、ナトじいさんに朗報があるんですよね。
ございます。
はい、
実は来週、石ノ森章太郎先生に関連する特集をしようと思っていたところでございました。
ナイスタイミングです。
ナイスタイミング。でもね、石ノ森章太郎先生の特集はしません。
どうして。
石森章太郎先生の特集をします
これは我々の世代にはね、微妙なとこやね。
譲れないところですね。
譲れないところよね。
平たく言うと初代仮面ライダーの秘蔵音源を来週はお送りしますので、
はい、
ご期待ください。
楽しみなさってください。もう一つメッセージを頂戴しましてね、今日のテーマは落語、先々週お送りした私が語る落語の世界、時間が足りなくてね、また続編やりますよということで、落語が今日テーマなんですけれども、キープナインさんからいただきまして、放送が聞ける地域にいるくせにポッドキャストばかり聞いている人間です。
あら、
これちゃんといかんね、キカラジメイトとしてはちゃんと放送場聞いてほしいかね、本放送場ね。
そうよ。
落語テーマということで、いても立ってもいられずメッセージをお送りいたします。大学時代の友人が今東京で所帯を持って働きながら2代目桂平治さんのホームページの管理人をやっております。最近平治師匠の案内に大友博さん著落語の秘密という本が出版されております。これ芸術新聞社というところが出たんだそうですけどね。中学生以上を対象にした落語入門本といった塩梅の本なんですが、大変力の入った老作です。ぜひ林田アナにもご一読いただければ幸いです、と友人に代わって宣伝しましたということでメッセージをいただきました最近ね、本当にね、落語に関する本たくさん出てるんですよ。いろんな雑誌社からも出ているし、 DVD も多いし CD も多いし、そして地上波衛星放送、あらゆるところで落語を見る機会って増えました。
コンビニなんかでも落語のムック本とか普通に売ってますよね。
そうですよね、そしてあの100円ショップに行きますと、昔のね、名人上手と言われた人のね、CD とかも扱っていて、本当に身近にあの落語を手にすることができる、目にすることができるっていい時代になったなと思うんですよ。と言いますのもね、まあ、先生もちょっと言ったんですが、私が落研に入った1980年代というのはもう漫才が中心の時代でして、
あのザ・ボンチとかでしょ、
B&B とか、2ビートとか、だもんで落語ってのはあまり見向きされなかったんですね。まあ、
どっちかというともう古い、ね、
古典芸能というイメージがあってね、能とか狂言とか歌舞伎といったイメージで まあ、狂言とかね見られる部分が大きかったんですが、うん、最近はまあ若手のね落語さんがたくさん出てきて嬉しい限りなんですよね。まあ、そのテレビの影響というのはこの落語に関しては非常に大きいわけですよ。
ほうほう。
で1930年代あたりにテレビがぐーっと出てきたときに、うん、寄席芸人たちはテレビの時代になっちゃうともう寄席にお客さんが来てくれないんじゃないか、
は
あ、エンターテインメント全部テレビに持っていかれるんじゃないかと思ってテレビに出演するのを嫌っていた時代とかがあるんですよね。やっぱり芸の本質は寄席にあるんだとお考えになって出演されなかった方も多かったようなんですが、
でもそれがひょっとして落語衰退の原因の一つになっているのでは、
うん、とおっしゃる方も多いですね。だから立川談志さんなんかはまさに現代のお客さんの関心現代のことを語れないと芸事っていうのは衰退していく、国がね文化だと言って守るようなことでは芸というのは衰退するんだ、落語は衰退するんだと危惧したのが、まあ、昭和40年代なんですけれどもね。まあ、その通りになっていっている流れはあるわけですが、とはいえやはりこのテレビの影響というのは大きくて、タイガー&ドラゴンの話もしましたけれども、うん、その後しゃべれどもしゃべれども、あるいはチリとテチン、これ他局ですけれども、映画やテレビでたくさん落語が取り上げられるようになって注目も集まって嬉しい限り、
はい、
私が出身長崎大学落語研究会もですね、うん、昭和48年以来発足以来最大じゃないかと言われるぐらい会員が30人近くいるんですよ。この間数えたら、
あの林田さんが現役時代は何人だったんですか。
僕1年の時はね8人、
これ
が今や30人近くですから、まあ随分とね大きくなったな、
ね、夢のようですね当時からするとね、
気がするわけでございます。まあ、この落語界テレビというものの関連で考えた時にやはりこの人の存在は大きいんじゃないかと思います。
どの人。
村山さん、あの出囃子っていうと落語っていうとどんな旋律を思い浮かぶ。
なんかこうチャカポコチャカポコした感じの、
ああ
てんてんてんてんてんみたいな、
よくね、うん、うちけんうちけんやろ、あチャカチェンチェンチェンチェンよねって、
そうそうそう
そう、あのチャカチャンチャンチャンチャンチャンチャンっていうフレーズ、
それそれ、
この出囃子はね誰の出囃子かというと、まずは聞いていただきましょう。この曲なんです。これあのやっぱり出囃子っていうとチャカチャンチャンチャンチャンチャンチャンって皆さん口ずさむぐらい有名な出囃子、うん、
知ってる知ってる、
聞いたことあるでしょ。
知ってる。
これ実は祭り囃子と言われる出囃子でして、長唄の清井寺氏から来ている曲です。使っているのは誰かと言いますと、はい、あの林家三平さん。
あら、
今の三平さんじゃないですよ、先代のお父さんの方の林家三平さんがお使いになられていた。
三平ですじゃない方
その三平漢字違いますけどね瓶じゃない方です、平らの方ですね、三つ平らですね、よくなんて言ってましたっけ、ジャングルハウス3ガスとか言ってましたね三平さんのこと自分をね英語で言って懐かしいな。まあ、あのテレビ時代の話し方タレントさんの元祖ですよね、うん、昭和30年代から40年代にかけて大人気の方で、まあ、私たちの世代はあまりテレビで見たという記憶はないんじゃないですか。
うん、そうです ね、
1980年の9月に54歳でお亡くなりになっていて、どちらかというとその、まあ息子たち小部平一平まあ、前の芸名で言いますとね、
うん、
正蔵三平をそれぞれ継ぎましたけども、まあ、息子さんの方がどちらかというとタレントとしては名が通っているかもしれませんね。
いやでもちょっと待ってください、うん、今の出囃子は三平さんの
出囃子。そうかそうかそうか、そうですよね、うん、あの落語はですね、特に江戸の場合はそれぞれの話し方さんごとのいわゆる、まあ、テーマソングなんですよね。
要するに清原がバッターボックスに立つときに
応援歌流れますね、
長渕剛の曲が、
はい、
もうなんかスピーカーからね、はいはいはい、おートンボとか流れてくる、一緒、
はい、一緒。
ほら、
講座で上がる時の音楽というのはそれぞれの話し方さんが決めてるんです。で、お林さんがいてその方々が生で演奏するというのが、まあ、原則ですよね。
ボンタさんの出囃子は、
僕は暴れという出囃子を使ってましたね。
暴れ
という曲があって、
アバレンジャー、
アバレンジャーじゃん、アバニスンドッケン暴れとかそういう意味でもないよ
あ違うんだ、
もうアバ住んでないけどね、
言おうかと思ったんですよアバ出身だから、
そうそう、違う、そうなんです、だからそれぞれの出囃子が流れると、ああこの話し家さんが上がるんだというぐらい、まあ、落語好きの方にとってはたまらないものがあります。
そうでしたか。
もちろん共通で使うものもあるんですよ、うん、前座の方は出囃子持ってませんから前座の上がりとか、上方の場合は石段という曲があってね、これも石段を上がっていくようにというような、まあ、縁起を担いで石段という曲を使ったりとかするんですけれども、まあ、この祭り囃子というのに関してはもうイコール三平さんっていうぐらいで、世の中の人が出囃子というとみんなチャカチャンチャンチャンチャンっていうのはもうこの祭り囃子を指すというぐらい、まあ、三平さんブームがかつて起こったということなんですよね。でやっぱりテレビで立ち上がって落語ではない 和芸を見せたという意味ではやっぱり三平さんの功績というのは非常に大。
でも なんで三平さんはテレビに出ることにしたんですか。
いやそれはね、あのお父様はね、うん、名人なんですよ、林家正蔵さんという方が、うんうんうん、で落語の古典もできたんだけれども、あえてねそういう古典の落語をねできるのにせずに、テレビに応じていわゆるテレビ芸、瞬間芸とか一発ギャグとかダジャレとかそういったものを主流に芸風として持ってらっしゃった方で、
チャレンジしたんでしょうかね、
まあ、だからパイオニアですよね。テレビ的な和芸のパイオニアといっても僕は過言ではないと思います。で立ち上がってタキシードを着て音楽を歌ったんです、この方ね。これも有名な曲です。聞いていただきましょうか。林家三平さんで好きです。ご年配の方はああ懐かしい、好きですっていう曲なんですけど、好きですよしこさんという方も中にはいらっしゃいますね、うんうんうん、よしこさんっていうのが登場して、でも奥さんは海老名佳代子さんなんですよ、佳代子さんなんですけどね、あの好きですって出てくるのはよしこさんなんですよね。でどうもすいません、であの額に原骨かざしてこうやったら皆さん笑ってくださいとか、体大事にしてくださいとかですね、あのさっき落語を変え根本から変えたといった分はこういうところで、落語というのは筋立ての中で笑わすお話、面白いお話というのが多いんですよ、
うん、
ところが三平さんの芸風というのはですね、こう瞬間的なギャグが非常に多くて、今のだから漫才に近いものがあるんですね。
もう大変なんですからもうとか、
そこでバッと笑わせるのの積み重ね、漫談風とか小話が非常に多いというのが特徴的で、まあ、持ち時間とか露出が限られるテレビ的な芸というものを非常に得意としたのがこの三平さんなんですよね。でもね古典も本当に上手だったそうですよ。ほとんどテレビでやってないし VTR が残ってないんですよね、当時のね。というのもあってあんまり古典をやってる姿は僕自身も見たことがないんですが、非常にテレビでの落語というものを変えた方で、この方ねいろんな逸話があるんですけれども、最後晩年は脳溢血で倒れて肝臓がんで亡くなるんですけれども、死の間際病床にあって意識が混濁してきた時にお医者さんが呼びかけたんだそうです。しっかりしてください。あなたの名前は何て言うんですか。三平こう答えたそうです。加山雄三です。
あら
で、ね、これを息子さんたちが見てたんですって、うん、親父にはかなわない、天才だと。
かなわないねこれね。
だって死ぬ間際にこういうギャグ言ってたって言うんだよ。だから一生芸人だったと。芸に対して本当にこの方ね紳士だったそうですよ。
へえ。
男子さんとかも本当に感心してましたね。
すごいな、
ね、だけど残念なことにお若くして54歳で、1980年お亡くなりになっております。
あ
ジングル挟んでもう一人喋りたい人がいます。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
林家三平さんには私ちょっと時代的に届かなかったんですけどね、今度喋る古今亭志ん朝さん、
はい、
この方は間に合いました。
ほう。
長崎での独演会にも足を運びましたし、もちろん生の講座も見ました。たくさんの我々と同世代の落研人がですね憧れました。この人はやはりその語りに魅力があるわけです。
お
新必殺仕事人オープニングナレーションを聞いていただきましょう。長様素敵でしょ。やはりねこれ独特の流暢なこの語り口にね、落語やってると憧れるんですよ。短歌とか、
また滑舌もいいですねこの人は。
いいよね。この声聞いたことがあると思った方もいらっしゃる。
あるあるあるある。
平成たぬき合戦ポンポコというね、ジブリの作品がありますが、あれのナレーションもこの方が担当していらっしゃる。
そう言われてみると、
落語って和芸なんだけれど、まるでね歌のようだと例える方もいらっしゃいますね。志の輔師匠などはやっぱり志ん朝さんはね真似するととても素人芸としては受けるんだけれど、あれはやっぱり完成された歌であって、誰も本当は芸人としてはコピーできないものなんだってことをおっしゃってますね。だけどやっぱりね素人天狗連って言うんですけど、落ち賢人はね憧れるんですよ。志ん朝師匠のね真似ってやっぱりみんなできましたね、
あ
の
頃。どうぞ。
本当に、どうなのかいこれ、感情がないのに色ってのはあたかいあたかいなんてこう鼻から少し抜けるような声を出すというね、とっても美しい流暢な端麗な語り口の志ん朝師匠。ただこの方も、2001年10月にお亡くなりになってます。 お父さんが古今亭新章さんとおっしゃる方、
はい、
この方は知ってますか？
知ってますよ、
昭和の名人、うん、桂文楽と並ぶ名人ですけれども、新章さんってね、どちらかというとこうアドリブ芸なんですよ。やるたんびに落語が変わるのが新章さん。
へ
ー。それと対照的に桂文楽さんはやるたんびに同じ、ものすごく正確なんです。間とかもいつやっても同じっていうぐらい正確な描写、完成された芸。その対極にあるのが新章師匠。もうその場の雰囲気の中で、時には高座で寝ちゃったりとかしてね、
うん、
いいよ新章が寝てんだったら、寝てる姿見るんだったら寝かしといてやんなって客が言ったというぐらい、まあ自由奔放な芸風が新章師匠。
へー。
でその新章師匠の息子さんなんですけれども、うん、金言天馬生さんという方とこの新長さん兄弟で共に落語家なんですが、
はい、
お二人ともどちらかというと文楽さんの方に近いんですよ。きちっとした落語をなさるというのがまた独特でね、いつもあのホール落語独演会などは満席になったという、そういう伝説をたくさん残している方。
どちらが落語のそもそもの落語のスタイルに近いんですか？自由に喋るタイプと毎回同じまでできるタイプと。
どちらでしょうね、うん、いや本当にそれは両方だと、両輪だと思いますよ。
ああ、昔から両輪だった。
昔から両輪だと思いますよ。その瞬間のこう空気でわーって笑わせる方と、一つのキャンセルされた芸として見せる。ほら僕よく例えで言うんだけど、うん、長崎くんちというものもたくさんの出し物ありますよね、うん、あの中で伝統芸能と言われるような蛇踊りだとか国庫でしょという完成されたものありますよね、
うん、
あれはあのやっぱりあの完成されたスタイルを見るところに一つの美学があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけどそうじゃない新しい演目含めたところって、うんうんうん、その場の空気とか自分たちで作り上げていく、こしらえていくような、そういうところを見る楽しさってあるじゃないですか、
うんうん、
それやっぱり両方ないと幅というのが出てこないでしょ。それに似たものがあると思うね。
なるほどね、
うん、漫才というのは比較的こう瞬間的なものが多いけれど、落語についてはやっぱり完成されたものも一つの魅力としてあるような気がするんですよね。
なるほど。
そのまあ完成された新潮師匠の講座ってはもう生で見ることができないわけですが、 CD もねソニーレコードからたくさん出てますから、これ聞いてみるとね本当にいいと思いますよ。この出囃子を聞くとあーと思い出す方がいらっしゃるかもしれませんね。新潮師匠の出囃子おいまつ。出囃子もかっこいいでしょ。
もうこれ知ってる、う
ん、粋なんですよね。なんか新潮師匠がね語っている姿が目に浮かぶようですが、さあ独断と偏見で私林田がご推薦する今を生きる話し家さんをちょっとご紹介しようかと思います、ね、
これはどうですか、初心者向けですか？
初心者向けを取り揃えてみました、
おー素晴らしい。
さらに CD や DVD などで比較的鑑賞しやすい方、地方にいても鑑賞しやすい方を選んでみました。
我々のように長崎県在住でも鑑賞できますか？
はい、もちろんでございます。今はねAmazon.com だとかいろんな便利なサイトがあって、通販も充実してますよ。
なんか3月いっぱいまでね、あの送料もお得になってるんでまあいいんですけど。
そうか、Amazon の宣伝センチャーかやがれ。
三井ライタ先生のパラダイスロストも買えますから、
ね、あー本当いろんな書評欄とかにもね書いてありますけど、ね、
いいんですけど、はい、
そうそう、だから僕らが学生の頃ってなかなか手に入らなかったんで、
そうよね、
今は本当にあの通販で買えますから、うん、まず何といっても私が崇拝しているのが志の輔師匠でございます。立川一門ですね、古典も新作もまず外れがございません。で志の輔さんの魅力は何かと言いますと、話の再構築、
うん、
演出が見事、古典でやってるんだけれど、まあ、まさに男子さんがおっしゃってた通りに今の人たちに十分に通じる笑いにもう一回志の輔というフィルターを通して再構築されています。
それで質問なんですけれども、
はい、
古典って言われるとですね、我々落語の素人はですね、
はい、
江戸時代から続くようなものをそのまんまやるのかなと思ってしまうんですが、違うんですか？
なるほど、紫式部とか枕草子とか古典って言いますよね。確かにね、
でも江戸時代より前ですけど、
ね、もっと前ですけどね、いや、あのいわゆるそうですね、江戸時代からできた、江戸時代にできたお話もありますし、明治以降にできたお話もあって、それをひっくるめて古典と言っています。新作というのはですね、主に大正から昭和初期以降のものに作られたものをだいたい新作と呼んでますね。
大正時代でも新作なんですか？
新作ですね。昭和の前半も新作、まあもう最近は古典かな。でもあの基本的に新作と言われるものはですね、その人がオリジナルで作り上げたものなので、その人一代限りしか講座に上がらないというものも多いんです。それに対して古典というのはいろんな人がその演出アレンジを加えて自分のもの、自分の話としてやりますから、誰がやってもいいのがまあ古典と考えてもいいかもしれませんね。
アレンジしちゃっていいんですか？古典
アレンジしちゃっていいですね。ただその中にもね微妙なものがあって、うん、 お箱と言われるものがあるんです。この師匠はもうこのネタっていうぐらい18番のネタがありますね。それはその師匠の断りがないとダメなんです。
はあ、
稽古見てもらわないと高山かけちゃダメという暗黙のルールがあります。でも今の現代のような著作権のような厳しい縛りというものはそこにはございません。
礼儀の世界ですね。
そういうことです。志の輔師匠どれをとっても外れがありません、うん、そして今面白いのはですね、翔太師匠、この方本当におすすめです。理屈抜きに楽しめます。あの先々週一人あの紫尺さんのファンだっておっしゃる方がいらっしゃいましたが、
はい、
紫尺ファンの皆さんぜひ翔太さん聞いてください。あの破壊的なおかしさはですね、あの紫尺譲りというか、紫尺さんも随分意識していると思います。
あ、じゃあもう現代的ですね。
現代的です。新作も楽しめます、うん、そして新作で面白いのが京太郎さん、柳家京太郎さん、もう僕度肝を抜かれたのがですね、国民闇年金という、まあ、当時2004年だったんですが、年金問題が世の中で騒がれている中で国民闇年金という新作をお作りになれて、これが本当に面白かった。だけど時事ネタというのはね、賞味期限本当は短いんですよ。
そうですよね。
だから落語家にとって話を作ったらこれ何度でも高山かけたいところなんですけど、賞味期限が短いのにこうやって意欲的に時事問題を扱うっていうのは意欲的な方だなと思って、
かっこいい。
京太郎さんもどれをとっても笑います。そして最後にもう一人、私実際にお会いして、自分の作った話の面倒も見てもらった
お師匠さんですよ、
立川談春師匠、
はい、
この方の古典よかですよ
ですね。
その中でも本当におすすめするのがですね、文七もっとい、もとゆいと書いてもっといと読むんですが、このお話聞いてみてください。佐野寿司という大棚の吉原のね、大店のおかみさん、この姿、男に一歩も引けを取らない女性像、亭主思い、気立てのいい亭主思いの女とは一味違う、またね、理想の女性像がそこには描かれておりますのでね、ぜひご堪能いただきたいと思います。ということで、入門編としても分かりやすかったかもしれませんが、独断と偏見でご推薦する話家ご紹介いたしました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
それではワイワイ貿易からのお知らせ。キングオブポップマイケル・ジャクソン This is it DVD の1月27日発売を記念しまして、ただいまマイケル・ジャクソンの銅像をリアルに再現した立像フィギュアを好評発売中。お買い上げの方へ数量限定非売品のマイケルパネルをプレゼント。お買い求めはワイワイ貿易まで。
マイケルの銅像をどうぞ。
うまいこと言いましたね
パオーン。それはそう、あのですね
はいはい、
私は落語家にはなれないなと思
って。いやいや、もう三平さん超えてますよもうどうもすみません、
三平ですみたいなね、
それ違うって、
違うって、ですね、はい、This is it、 これは本当にいい映画なので、うん、皆様ご覧いただきたいと思います。
ワイワイ貿易って守備範囲広いね。
めちゃくちゃ広いですね。
うん、
そのうち多分落語も守備範囲に入ってくると思いますね。 あの店長はね、
あ、買ってもらうもんね
、今週のプレゼントは先週から引き続きワイワイ貿易流通限定パイレーツオブカリビアンキャプテンバルボッサーフィギュアお一人様に差し上げます。欲しい方は NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いて、そこにプレゼント応募フォームがありますから、どうしようかな、パイレーツって書いて、
パイレーツダッチューの
声が揃ってしまいましたけれども、パイレーツって書いてダッチューのは書かなくていいから、
ダッチューのいらんけんね、うん、
パイレーツって書いてお送りくださいね、
はい、
木曜日、締め切りとさせていただいてます、
はい、
さて来週のお題でございますが、
さっきちらっとね出ましたけれども、ね、村山コレクションシリーズ大変好評でね、ポッドキャストで危険とか残念やもんねという声もたくさんいただいておりますが、
は
い、
もうですね、長崎佐賀在住のキカラジエリートの皆さんしか聞くことができませんね。
本放送を聞けるエリアにしか届かない秘蔵音源もう5回目になります。
5回目になりますが、来週はですね、はい、初代仮面ライダー秘蔵音源ということでお送りしますので、
いろんなものが蔵出しで出てきますな、
はい、ご期待ください、
はい、
この番組何度も言ってますがポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC のホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。はがきファ ックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。まあ、これまでですね、全国いろんなところからメッセージをお送りいただきました。海外からはドイツに香港、
はい、
こんなところでもっとすごいところで聞いてるよという皆様、
どんなとこ
ぜひメッセージで教えてください、はい、お別れの時間になりました。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。